今日の中心の名前は聖書の箇所ですけれども、創世記12章の1節から4節まで、創世記12章の1節から4節までを教授にお願いいたします。
聖書を朗読します。創世記12章1節から、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主が告げられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時アブラムは75歳であった。以上です。
ありがとうございます。それでは説教祝福のもとになりなさいと題しまして、藤山牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
久しぶりに God bless you という賛美を歌いましたけれども、とっても素晴らしい歌ですね。そらんじている方もいらっしゃると思いますが、 God bless you という挨拶の言葉を持っている文化というのは祝福された文化だと思います。逆に、一言言われたら何倍も返すという呪いの文化を持っているものは、避けたいところですけれども、今日は祝福のもといとなりなさい、クリスチャンは祝福のもといとなるように召されているのだということを今朝確認したいと思います。私が中学生の頃に通っていた田舎の学校の音楽室に何枚かの写真が壁に飾られていました、額縁 で。その一枚に、下の方に音楽の父というタイトルがついてあって、当時 その写真に写っている人たちはみんなカツラをかぶっていたんですね。ふさふさとしたカツラをかぶって、当時の文化だったんでしょうけれども、その音楽の父と呼ばれていたのが、皆さんご存知だと思いますけれども、ヨハン・セバスチャン・バッハという有名なクリスチャン作曲家ですね。彼は自分が作曲した楽譜のところに必ず神の栄光のためにと、書いたそうです。で、G 線上のアリアの G というのはガッツの G ですね。神様の神というそのイニシャルをつけて、それが有名になった G 線上のアリア、詳しいことを言うと、ボロが出ますけども、そこまでにしておきまして、今日学ぶ聖書箇所から、信仰の父アブラハムをクローズアップしていきたいと思います。ここは聖書を学ぶ上で鍵となる箇所です。キーポイントです。これを知らなければ、クリスチャンとは言えないというぐらい大事な箇所です。私たちがこうして信仰を持って神様を礼拝しているその祝福というのは、ここから始まっているんですね。昨日や今日ポッと現れた出来事ではなくて、4000年前にスタートしているという歴史的な背景があります。第一にここから祝福をもたらす契約というものを見ていきますが、この12章には契約という言葉が出てきませんが、この12章をさらに詳しく述べているのが17章なんですね。そこで契約という言葉が13回も使われています。この契約は永遠の契約とも呼ばれています。私たちはその契約の祝福に預かっています。さて、ノアの洪水後、ノアの洪水はクリスチャンでなくても知られています有名な、人類史上の出来事になりますが、洪水後 セム、ハム、ヤペテというノアの3人の子供から今の人類が日本人も含めて分かれ出たわけですね。そして再出発した人類は、まあ、神様がその罪に覆われた世界を一掃するために洪水を起こされた。そして洪水で8人以外全部滅びてしまった。さあこれから清い世界、神様に従って、そして人間が協力し合い愛し合っていく世界になるかと思いきや、起きたことはバベルの塔を建設する、自分たちが世界に散らされるといけないから天に届く塔を建てようといって建築工事が始まったんですね。で、神様がそれをご覧になって、言葉が一つのままであるならば彼らをとどめることはできないからといって言葉を混乱させたんです。それで今たくさんの言葉が、世界に今6000ぐらいの言葉が存在しています。まあ、そういう出来事がありました。人類は再び堕落したわけです。特にそのバビロンという言葉が象徴的に使われているんですね。堕落した人類の文明、経済も含めて宗教も含めて、バビロンという言葉が、まあ、ある意味サタンの働く領域になってきます。それに対して神様は、神の国を建設するために一人の人物を選ばれたというのがこの12章なんですね。アブラハムはカルデアのウルというところに住んでいました。まあ、今のイラクの海側、クウェートのあたりということができます。このカルデアのウルは文明発祥の地、メソポタミア文明発祥の地と言われていますが、少し画像を出していただきますと、アブラハムが、まあ、スタートしたのはこのあたりですね、カルデアのウル。そして、西北の方に登っていたハランにしばらく滞在し、そこから今のイスラエルの地、一時エジプトにまで行きましたけれども、この辺りをアブラハムは歩いて、そして神様があなたが見渡している土地を私はあなたの子孫に与えると、これがプロミスランド、今のイスラエルの地、ここにユダヤ人が住んでいます。はい、次お願いします。アブラハムが生まれた当時、今から4000年近く前、3800年前頃、シュメール人のハムラビという王様がこのような石碑のようなもの、2メートル以上の高さがありますが、これは法律の文書がくさび型文字で記されています。これが法律になっていますが、この中に目には目、歯には歯をという旧約聖書に出てくる、まあ、その法律というものが、同じ言葉が載っているんですね。はい、次お願いします。まあ、これがくさび型文字ですね、読めませんけれども、このようなもので当時の法律が記されていた、アブラハムはその時代に来ていたということになります。はい、ありがとうございます。で、文明発祥の地ですから、当時の最先端の学問、数学、科学、まあ、物理があったかどうか分かりませんが、そしてその町には月を神とする壮麗な神殿が建てられていました。そのような環境の中で生まれ育ったアブラハムも、その父親はテラという父親は偶像を作る職人だったともユダヤ人の伝承の中では言われていたわけですが、その影響を受けながらアブラハムも育ったことでしょう。しかし、どういうわけかアブラハムは神様の声を聞くことができたんですね。それはそのような偶像を作る父を見て、神なんかいないとか、そしてお客さんがやってきて、おい神一匹くれと言ってお金を払って買うような人々とのやり取りを聞いてがっかりしたのかもしれません。これもユダヤ人の伝承の中に残っている一コマですけれども、そのような中で悶々としていたアブラハムということを、まあ、想像 しているわけですけれども、いわゆる求道者、何かを求めていた生きる目的、この世界をどうやってできたんだろうという疑問が湧いたときに、その人の受信機は神様が語られる御言葉を受け取っていく能力、それが求道者が持っている求道心ということができると思うんですね。まあ、それ以外にもいろいろユダヤ人の中にはアブラムが生まれた当時はセム・ハム・ヤペテのセムがまだ400歳ぐらいで生きていた。で、彼からノアの洪水の出来事とかそういったものを直に聞くことができた環境にいただろうとも推測されているんです。いや、イスラエルに行くとそういう伝承がいっぱい聞けていいなと思って羨ましくもあるんですが、まあ、それはそれとしまして、人類を救うために神様はこのカルデアのウルで信頼に足る人物を見出すことができて、そして彼と契約を結ばれました。神様は契約の神です。私たちも結婚するとき契約を結びます。そして物を売り買いするときにも売買契約とか、アパートに住まうときにも賃貸契約、さまざまな契約ごとで社会というものは成り立っていますよね。で、それは神様がこの世界をそのように人類を創造されたからです。約束ごとを持ってお互いに生きていく社会を建設するように神様は私たちに知恵を与えてくださったわけですが、神様がアブラハムと結ばれた契約は永遠に有効な契約です。私たち人間がそれぞれ結ぶ契約というのは一時的なものです。そして条件があれこれと、まあ、変わってしまうこともあります。破ることも多々あります。しかし神様は真実なお方ですから、決してその契約を破ることはなさいません。今まで破ったことは一度もないんですね。だから真実な神だと聖書は言うわけです。その真実な神様に従うことほど幸せなことはないというのですけれども、人間はそれが信じられないで勝手に自分中心に歩んでしまって、神様ごめんなさいと、また元に戻ってくればいい話ですけれども、戻らない人もたくさんいるわけです。どこまでも自分中心、自分勝手に歩んで、結果は残念なことになってしまうわけですけれども、この真実な神様を知る旅を私たちは続けているわけですね。アブラムは神の御声を聞いて、目には見えないけれどもその御声は確かかもしれない、信頼に足るかもしれない、そして彼の中に神様の助けが与えられて、これは生ける神の言葉だと納得して彼は従ったわけです。次の御言葉を出していただくと、ヘブル書11章8節に、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとの命令を受けたとき、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。行く先も知らないで今住んでいるところを離れる、安住の地を離れる、いろんなものを手放して行くっていうことはリスクがあるし、不安と恐れが当然あるわけですけれども、アブラムは従って出て行った。だから信仰の父と呼ばれるんですね。この信仰障害を始めた方がアブラムなんです。で、私たちはそのアブラハムの子孫にあたるわけです。信仰は聞くことから始まると、ローマ人への手紙の10章17節、その御言葉もありますので見てください。一度一緒に読んでみましょう。これも暗記してください。徹底的に暗記してください。そうするとこの御言葉が皆さんの信仰を導きます。では3、はい、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。この聖書を読み、また御言葉を聞いて、皆さんの信仰は始まっていきます。そしてそれを蓄えておくと、 それが命となって、必要な時に聖霊なる神様がそれを用いて語りかけられます。そして御言葉が与えられると、それは 100% の確信となって、力となって、常識を乗り越えて神様の御業が行われる世界を開きます、ということを教えられるわけです。私たちはこの祝福をもたらす契約の中に今生かされています。ではその契約の内容を見ていきますと、主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて私が示す地へ行きなさい。神様はアブラムに土地を用意しておられるんですね。遊牧民が土地を受け取ることができるということは、これ以上ない幸いなんです。生きる場所があるということは、住むことができる場所があるということは幸いなことです。まあ、北海道は土地がたくさんあって住む人がいないっていう、状態ですけども、東京に行ったら一坪何千万円とかですね、すごい場所がありますけども、神様は土地を与えると約束されました。そしてそうすれば私はあなたを大いなる 国民とし、大いなる国民、国民とするという祝福ですね。そしてあなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする、大いなる名が与えられます。これがやがてイエス・キリストとつながっていく名前です。そしてあなたは祝福となる、なりなさい、祝福のもといとなるという、これが契約の内容です。次に出てくる不対条項は、まあ、今日は時間の関係でそこは触れませんけれども、後に、触れたいと思いますが、この祝福を受け取るための条件は一つだけです。父の家を離れなさいということですね。父の家を離れて私が示す地に行きなさい。神様の祝福は私たち信じる者にとって光栄な義務でもあります。私たちは祝福となるという証明、使命を与えられているんです。神様が与えてくださる祝福は尊い素晴らしいものですが、それは隣人のための祝福ともなるように神様が私たちに与えてくださるものです。いや、私だけ持っているというのはそれは祝福ではないんです。私たちは祝福の器、祝福の通路となるように召されているのだ、その生き方をアブラムから学びなさいと勧められているわけですね。で、人間が成長する過程でも、まず私たちはおぎゃーと生まれて、おっぱいを飲んで血離れするところから離れるというプロセスを通っていきます。そしてまあ、学校に通い、それなりの10代の時間を過ごし、なんで俺産んだんだとか反抗したりしますけれども、まだ親の保護のもとに置かれているという現実のその恵みに気がつかないで、思春期を過ごすわけですね。皆さん悩まれた時もいっぱいあったと思いますけれども、で徐々に、まあ、親離れしていくように、自立していくように、親は、まあ、その反抗に耐えながら育てていくプロセスがあります。そして、まあ、高校や大学を卒業して家から離れるという、プロセスを経て自立して社会に出ていく、そして社会に貢献していく人生を進んでいくわけですね。でそれまで受けた恩を返していく、あだで返すんではなくて恩を祝福で返していくという人生が始まるわけです。こういうことを教えられない子どもは本当にかわいそうだと思います。そしてそのように生きられない内側にさまざまな苦い根を持って生きるならば、本当につらい人生だと思うんですね。しかし神様は私たちを祝福しようとしていつでも待っておられる。その神様を紹介して、その人たちが人生が本当に心が変えられて祝福の人生を歩んでいくことができるように、私たちはその手助けを、その導きをするためにこの教会を建てて 立て上げて、その祝福が流れていくようにしていく必要があるわけです。知らないところに出ていく不安、恐れもあったでしょうけれども、アブラハムは神の言葉を信じ、そして土地が約束されている期待を抱いて出発したことと思います。長い旅でした。先ほど地図で見たように何千キロの旅です。灼熱の砂漠を歩きながら、盗賊やそういったものもいた可能性もありますが、その間にアブラムは嘘をついたり、そして当時の習慣を信仰者であるならばしないはずの人々の生き方を取り入れて、いくら待っても子供が生まれないので、カリバラという手段を使ってイシュマエルという子供を産みましたけれども、それが今日のイスラエルとアラブの対立の原因になっていますよね。何千年続いているわけです。しかしそれも神様のご計画の中にあって、イエス・キリストを信じることによって敵対している人たちも和解して兄弟のように兄弟になる、そんな祝福がこの中には込められているわけです。今苦い思いを抱いている人もいるかもしれません、対立している人もいるかもしれません。私も今までありました。しかしイエス・キリストの十字架の救いに預かったその人の心は、神様がどれだけ私を許してくださったかということを体験して、憎しみやそして苦い思いがもう入ってこないような新しい人に作り変えられるという恵みを経験して、自分を傷つけた人、ひどい手術をした人を神様の前に許しますと告白して、その人の祝福のために祈るという、新しい人に生まれ変わっていくプロセスが始まっていきます。神様は許しの神、そして私たちもまた許すようにと招かれていますね。主の祈りの中に、私たちの負い目を許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許します、これお題目として唱えていたら何の意味もないわけですけれども、毎日これを祈ることによって、今その渦中にある人が神様の御声を聞くチャンスでもあるわけですね。自分の思いだけで人をあれこれと判断し裁いている状態は、その人が自分を神としている姿です。それは決して祝福にはならないということですね。イエス・キリストが十字架の上で、父よ彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと祈られたように、その祈りを自分の中に受け取って、そうなんだ、私もかつて罪を犯していた時には何をしているかわからなかったから、あの人のことも許そう、あの人は何をしているかわからないんだ、その十字架目線でイエス様の感性で人を見ていく時に、私たちは憎しみから解放されます。そして自由になっていきます。そんな祝福が十字架の救いというものの中に豊かに神様は注いでくださっています。アブラムはそのような失敗もありました、罪も犯しましたけれども、神様がどこまでも契約に忠実なお方だったので、決してアブラハムを捨てることなく、裏切ることなく、契約に忠実に従われたゆえに、アブラハムも神の友と呼ばれるほどに親しく神様と交わることができる信仰者として成長していったわけです。時間はかかりましたけれども、その姿を通して私たちは、あ、信仰者というのは神様に従う人なんだと学ぶわけです。皆さんは信仰を持ってどのぐらい神様に、測れないかもしれませんが、自分の思いよりも神様の御言葉、自分がしたいことよりも神様がしてほしいと私に願っていることを選んで来られたでしょうか。それは課題です。課題な課題ではなくて、御言葉によって 聖霊によって押し出されていくならば、一歩踏み出せば素晴らしい祝福がそこに待っているという課題ですね。そのようにして神様の御言葉を愛し従った生徒たちがこの教会を作ってこられました。まあ、2人の方を紹介したいと思いますが、私が23年前日高から赴任してきた時に、今井茂雄さんという海老名茂雄さんもいますけれども、その茂雄さんは女性ですね。カタカナで茂雄と、オは普通のカタカナのオではなくて、世に似ているオですね。その姉妹が、本当に喜んでくださいまして、ある礼拝の後、あの輪西の街道の母子室の階段に腰掛けて、ああ今日のメッセージ本当によく分かったでって喜んでくださったのを忘れることはできませんが、しかしその姉妹は実は大変な境遇をの中にあったのを後でまあ知らされました。で、和紙別に住んでおられて、そこから1時間半ぐらいかかると思います。歩いて朝6時からの教会で開かれている祈り会に出席されていたんですね。毎日であったか、あの週に何回かであったか、それは厳密には把握していませんが、いやすごいなと思いました。そしてその姉妹が私の就任式の日、礼拝が終わった12時に製鉄病院で、まあ、召されたというお知らせを受けて駆けつけましたけれども、その後お家に、まあ、娘さんの加藤松子姉妹に呼ばれて、遺品整理に呼ばれて2階のお部屋に入れてもらったことがありますが、押し入れと机にはおびただしいカセットテープと手書きの小さな手帳がありました。まあ、礼拝でメッセージ1回聞いただけではなかなかわからないということで、カセットテープで改めて聞き直して、そこに語られている聖書の言葉を丹念に手帳に鉛筆で書かれていました。それが姉妹の生きる力、命だったと言います。その積まれた祈り、厳しい苦しい境遇の中で積んだ祈りが答えられて、娘さんの松子さんが救われ、ご主人の加藤三郎さんが救われ、そしてお孫さんの荒谷恵美子さんも、姉妹もそのご主人も救われていった。素晴らしい神様の祝福がその家庭に注がれた姿を私たちは知っています。もう一人は海老名茂兄弟ですね。海老名茂兄弟のお父さんですが、18歳で失明されて、まあ、電気を学ばれていたようですけれども、工学心に燃えていた青年が失明をしました。そしてどうやって生きていくかということの中で、カイロプラクターの技術を習得されて、まあ、エリア治療院という治療院を開業されたわけですが、その前後どっちが先か分かりませんけれども、茂雄兄弟と千鶴子姉妹が教会学校、和西の教会の教会学校に通って、まあ、お父さんお母さんも誘ったことによって、まあ、イエス・キリストを信じて救われた。そしてそのエリア治療院に来られる多くの、まあ、治療を求めて来られる方々に福音を語り、五十嵐藤雄先生のメッセージテープを聞かせ、個人伝道し、その中から救われた方々がこの教会にたくさんいらっしゃるということなんですね。そして礼拝の司会もされました。まあ、礼拝の司会は大変だとお思いになる方も5人からいらっしゃると思いますが、神様の声がかかったらぜひ引き受けてください。それは大概牧師を通して神様の声が語られるかもしれませんが、天使役の聖書を広げて、そして主の祈りも使徒信条も聖書 のメッセージの箇所も指でその展示をなぞりながら正確に読んでおられました。どれだけの戦い、困難、試練があったか計り知れませんけれども、その中で神様の救いに預かって、恵みに預かって、その祝福が流れていく姿を私に見せてくれたわけですね。まさに祝福のもといとなってくださった方々によって、この教会はここまで立て上げられてきているわけです。皆様そのお一人お一人として、祝福のもといとして、神様の御言葉が真実であること、約束はたがわないことをぜひ証ししていただきたいと思います。まあ、3月ですので、まあ、多分4月ぐらいから礼拝の中にアカシアが建てられると思います。喜びあふれる礼拝を目指していますので、ぜひ御業を喜び歌うという詩編107編の御言葉に沿って、皆さんがイエス・キリストを信じて救われたこと、そして日々の生活の中で恵みを受けたこと、あるいは失敗談でも、それを分かち合うことによって、私たちは神様を喜び歌う、その御業を褒めたたう、たたえるものとして成長していきたいものです。依頼された時、どうぞ尻込みしないで祈って決断してください。一人一人に神様の御業はなされているはずですから、日本人の得意な、いやいやそれは私にはできませんという、上手な言葉を使わないで祈ってみます、わかりましたという応答をしていただきたいものです。最後に祝福の実際というものを今2人の方を通して、お分かちしましたが、この契約はアブラハムの息子のイサク、ヤコブによって更新されていきます。内容は変わりませんけれども、代々にわたってこれが受け継がれていきます。そしてモーセ契約、シナイ契約、そんな約束はしないと言わないで、シナイ山のふもとで結ばれた契約なので、シナイ契約と言われるだけで、そしてそれがこの土地を神様がアブラハムに与えると約束された通り、イサク、ヤコブ、そしてヤコブの12人の子供たちによって、あの約束の地が、勝ち取られて、そこにイスラエルの人たちが増え広がってきました。子孫が増えてきました。海の砂、空の星のようにあなたの子孫は増え広がる。まだまだ増え広がっているんですね。私たちクリスチャンもその子孫の一人になっています。そして今世界にアブラムの子孫がユダヤ教、キリスト教、イスラム教全部合わせると世界人口78億の中で、まあ、40億人近い人たちがアブラハムの子孫と位置づけられているわけです。その信仰が、まあ、どうであるかっていうのは今こう置いといて、数だけ数えると40億人というおびただしい海の砂、空の星のように、私はあなたの子孫を増やすと言われたようなことが今起きているわけですね。そして、イスラエルの国にダビデという王様が現れて、神様はダビデと契約を結ばれました。あなたの子孫から王が絶えることはない。まあ、どんな王様も、まあ、絶えて血筋が絶えると、あるいは日本の天皇も、まあ、男系女系どうするかって今議論していますけれども、多くの場合は途中で絶えてしまうんですね。しかしダビデ王家からは王になる者が絶えることはない。実際歴史上絶えているんですけれども、霊的な意味ではそのダビデの血筋から王の王と呼ばれるイエス・キリストが誕生しました。この方は永遠の神ですから絶えることはないんです。 そのように霊的に信仰的に聖書の御言葉を解釈できるんですね。神様の約束は真実です。そしてダビデの子孫であるイエス・キリストの名は、イエスの名は信じるすべてのものを救う神の力、祝福となって世界に今広がっています。すべての作られたものにこの福音を伝えなさいと神様がおっしゃるのは、そういうことも含んでいるわけです。使徒の4章12節に、使徒の働き4章12節に御言葉を出していただくと、この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。だからキリスト教は嫌いなんだと攻撃してくる人がたくさんいますけれども、でも本当にそうだったら受け入れたらいいわけですよね。実際このイエスの名が信じる人を罪から永遠の滅びから救う神の力、祝福だと聖書は語るわけです。信仰によってどの国の人でも救われ、アブラハムの子孫となります。まだまだ増え広がっていきます。そして私たちクリスチャンもこの祝福のもとととなる契約に預かっているのだということをこの朝覚えていきましょう。私たちには御国天国という土地が、霊的な土地が約束されています。必ずそれは私たちのものというか、私たちはそこに入るんですね。霊だけが入るんではないんです。やがてこの体が一回滅びますけれども、罪に侵された体ですから滅びますし、土に帰りますけれども、もうすぐイエス・キリストが再臨されるときに私たちの体は瞬間的に作り変えられて、もはや朽ちることのない栄光の体に変えられて、だから罪がない状態で天国に、神の国に入ることができる、そんな祝福があるわけです。そして私たちの名前は命の書に記されて神様の前に覚えられている。それはイエス・キリスト、イエスの名があまりにも偉大なるがゆえに、イエス様を信じる者はイエスに連なるものとされているからです。永遠の命をいただいているゆえに、私たちの名前は神の前に覚えられて決して消されることがないということですね。このようにして神様は罪によって呪われた私たち人間をイエス・キリストによって救い、そして祝福に、祝福のもとに変えてくださるお方だということをこの朝覚えて、この神様に絶大な信頼を置いて御言葉を聞いたときに従って歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、洪水によって滅びた世界にあなたは8人の人たちを残し、ヌアの3人の息子を通して全人類をこの世界に生み出されましたけれども、罪はその人々さえも蝕み、そして再び堕落へと誘ない。しかし神様は二度と洪水によって世界を滅ぼすことはしないと誓われたゆえに、彼らを滅ぼすことをせず、逆に一人の人物を立て救いの計画を進めてくださいました。そしてその人物と立てた契約により、私たちもイエス・キリストを通して救いに預かって今日に至っていることを覚えて感謝をいたします。神様の周到な計画と、そして多くの犠牲を払われたその熱意と愛のゆえに、この契約に預かったものは決して捨てられることがないことを感謝いたします。どうぞこの恵みに預かり、祝福に預かったものとしての歩みができるように、そして正しい考え方を持って人生を 前に向かって進むものとなりますように、たとえどんな試練や困難があったとしても、またどんな人がいたとしても、私たちは許されざる者が許されたという驚くべき恵みに預かっていますから、神様の許しを持って許しながら、自由になって平安をいただいて祝福する歩みができるように、あなたの恵み、あなたの作り変える御霊の力で日々作り変えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。